ザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は高知大学大学院黒潮圏科学部門の山岡耕作教授、そして大学院生の運転さんをスタジオにお迎えしております。教授、運転さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ
お願いします
さて、山岡教授といえばですね、以前テレビなどでも取り上げられたこともあってご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、海遍路プロジェクトの代表として海から四国を見つめる海遍路の活動を続けていらっしゃるということで、四国の海をシーカヤックで回ってらっしゃるんですよね。あの、陸で研究するのではなく海から海を研究するという、まあ、ありそうでなかった非常にユニークな研究なんじゃないかと思うんですけど、教授、これを始められたきっかけってのは何があったんでしょう。
9年前に高知大学に黒潮圏海洋科学研究科という博士課程の大学院ができたんですね、
はい、
そこはその黒潮を巡る人と自然の関係を分離融合、
はい、
文化系理科系ですね、
はい、
その視点からその科学してみようというようなところ、それができまして、
はい、
それをその黒潮圏科学と名付けたわけです、
はい、
新たな研究分野ですね、
はい、
それがまずきっかけです、ね、うん、
なるほど。先生はそれまでは主に魚の生態を研究されていたそうで。
そうですね、水面をシーカヤックで移動するんじゃなしに、
はい、
タンク背負って水の中に潜ると、
はい、
それで魚の生活を見るというような仕事をしていました。
じゃあ実際に海の中にご自身で潜って、
う
ん、
そうですね、
そこに住む魚の生態を、
そうですね、
なるほど。それが今度は海の上に上がって陸に上がるのではなく、海上でシーカヤックを漕ぎながら、うん、四国を一周しながら四国で、まあ、漁業を営まれている皆さんとかそういった方々の、まあ、その暮らし方とか暮らしぶりっていうのを研究対象にされてると。
そうです、黒潮圏科学っていうのが結局人を対象としたもんですので、
はい、
それまで魚ばっかり見てた、それが黒潮圏科学にならないですよ、
ね、はいはい、
だからその自分の中では人をどのように絡めるかということで、うん、いろいろ考えてたわけです、
はい、
その時にその他の仕事で石垣島に出張しまして、
はい、
でビジネスホテルで朝飯食いながらその地方紙八重山毎日新聞って言いましたけども、
はい、
それ見てましたらそのちっちゃな記事でそのフィリピンから石垣まで、
はい、
台湾経由で、そのシーカヤックで一人で帰ってきた人が石垣に住んでるっていうんです、
はい、
すごいな
ですね。
シーカヤック言うたら海岸でちょこちょこ水遊びするもんやと僕はそれまで思ってたんですけども、
はい、
その海峡横断してフィリピンから台湾経由って日本まで、
はい、
そのびっくりして、これを使えばいけるんじゃないかと、その漁業者の話、どういう生活してんのか、
はい、
向こうのフィリピンの漁師さんたちどういう生活してんのか、いろんなそのことも聞けるなというふうに思って、
はい、
その高知に帰ってきて、その八幡さんっていうんですけど、
はい、
シーカヤック海洋冒険家ですね、海洋冒険家の方にメールを送って、
はい、
こんなことを考えてるんやけども一緒にやりませんかという話をしたわけ、
はい、
そしたらやりましょうということで、
はい、
それで黒潮圏流域のそういうシーカヤックを用いた調査っていうのが始まった、その流れで四国一周海遍路というのもつながってきてるわけ。
じゃあそれまでは先生はシーカヤック乗られたことはなかった。
全く一度もないですね。
運転さんはどうですか。
自分もなかったんですよ、
ね、なかったじゃあ先生がシーカヤック乗って研究するぞっておっしゃった時に合わせて。
そうですね、スタート時期は一緒ですね。
あ、そうだったんですね、うんうん、なるほど。このね、海遍路なんですけど、まあ確かにそのイメージで言うとですよ、そのシーカヤックっていうのはまあ趣味の延長のような乗り物のイメージがあって、それに乗って四国をこうぐるっと回るだけのような気がするんですが、具体的にはどういった研究をなさるんでしょうかね。
まあ、研究というとその高知大学の研究者の方が怒る人がかなりいるんじゃないかなと思うんですけども、研究の前段階、
はい、
要するにアプローチ法、その方法論ですね、
はい、
といえば方法論的なところをいろいろ探ってるという。
シーカヤックを使っての研究方法、
ね、研究道具、研究ツールとしてシーカヤックを使えば、
はい、
どういうその広がりが生じるのか、
はい、
黒潮圏科学においてどういう役割が演じられるのかというところを今探ってるという感じだと思います。
そうなんですね、
感触はいいですね。
あ、いいんですか、感触。
いいです、めちゃくちゃいいですね。
あ、そうなんですか、はい、へー。あ、じゃあこれまで結構面白い出会いなんかもあったりしたんですか。
ありますね、今回特にあの徳島から香川、ずっと太平洋から瀬戸内回ったんですけども、はい、その瀬戸内海のある島で70ぐらいの老漁師さんに会いまして、はい、その人とちょっと話をしてて、まあ、その人に漁をやってられるんで漁を連れてってくださいと、はい、かまへんでと、ついておいで、何人5人ぐらい出してください、かまへんかな。で、あのガザミっていう渡りガニ、カニの漁を連れてもらって、はい、我々もさせてもらったんですよ、はい、でその方と話をしてまして、その方は曰く、漁師さん曰く、もし我々が車とかモーターボート、はい、要するにエンジン付きで、
あ、なるほど、
のもんで来てたら、はいはい、その船にも乗せないし、はい、漁に連れていくなんていうことは全く考えないと。
あ、
人力で苦労してシーカヤックで来たからこそ、はい、あれだけ、はい、あんたたちに対して親切になれたんやという言葉をもらったんですね。
はい、
これは我々が求めていたもので、別に我々がその誘導したわけでも全くなしに向こうの方から言ってくださった、これは我々の手法というか、そういうアプローチ法というのが、その漁師さんたちの生活とか意見を聞く、本音を聞く、本音を聞くツールとして大変優れているなという確信を持ちました。あの言は大きかったですね。
それはかなり興味深い。
強烈です
ね。ですよね、はい、だって先生方はそのシーカヤックというツールがどれだけこの研究において有益に使えるのかと、
そうです、
いうことを考えながら、まあ、この海遍路を行ってて、
はい、
それの、まあ、成功事例といいますか。
そうですね、もう100点満点みたいな
答えが、ね、
答えが返ってきたのでびっくりしたよな、運転。
あれは本当に求めた、
ね、我々が求めてたものを、はい、と言ってくださったので、うん、すごい感動しました。
ですし、言われてみれば最もなことなんですよね。確かにこうずっとこう陸の上で、その大学校内の研究室で、例えばずっとそこでしか研究したことのない方がひょっこりそのね、その漁師町に例えば行ってですね、お話聞かせてくれって言われてもですね、突然来て何ですかっていう。
そうなんですよ。例えばその高知大学教授という名刺を見せて、
はい、
車で来て、
はい、
高知大学の教授やけども、なんかあんたの話聞かせてくれやと言われた時に、やっぱ僕がその漁師の立場なら、なんなんやこいつと思いますよね。そういうところで全然、その対象の接点のタイミングで全然違う。
そうですね、
心の問題ですけども、
はいはい、
そういうもんやと思いますね。
いや、でもね、これはあの、まあ、僕もその仕事としてインタビュー、人にお話をお伺いする仕事っていうのはやっぱりさせてもらってますけど、すごくわかるお話で、その自分に実際の体験、そういった経験がある時とない時ってやっぱりあるんですよね。仕事なのでない時もお話聞かなきゃいけないんですけど、そこで聞けるその質であったりとかですね、あとこう掘り下げられる深さとか、いや確かに違うなって思う時はあるんですよね。いや、まさしく今のお話ってなんかそういうことの極地にあるんじゃないかなというふうにも思いますね。
そうなんですよね。研究、人と人との間の研究、そういう仕事っていうのは、はい、やっぱり本来は一対一の裸の人間の間でされるべきやと、ところがこっちは高知大学教授という鎧を着て、
はいはい、
向こうは裸やというような、これはフェアではない、うん、やっぱりする立場、される立場っていうのはフェアな立場で、平等な立場であってこそ本当のことが、実感が聞けると、はい、本音が聞けると、本音を聞くためのツールとして、はい、シーカヤックというのはものすごく優れた道具だと思いますね。
それはね、すごくあのさっきの僕の話を引っ張って恐縮ですけど、あのインタビューをしますとマイクを向けた瞬間に、僕はインタビューをする役割を担っている人で、相手は話を要するにしなきゃいけない人といいますか、そのちゃんと答えなきゃいけない人という役割を知らず知らずのうちにお互いが担ってしまうっていう瞬間があるなと思ったことがあったんですね。となると本当の話をそこで引っ張り出せているのかというと、なかなかそうではない。時間をいくら重ねても平行線のままのような、そういうことも確かにあったりしますので、今のお話はすごくこう僕のこれまでの体験ともリンクすることがあるなと思って、いや、シーカヤックってのはまあ すごい乗り物ですね。
そうなんですよ。
本当ね、
あの知らんだけですごい乗り物なんですよ、
そうなんですね、教授、この海遍路、まあ、当然ながらですよ、やっぱり苦労も多いと思うんですけど、いかがですか。
そんな苦労ないですよ、楽しいことばっかりですよ。
そうですか、
例えば街で生活しているような生活はできませんけども、例えばお風呂に毎日入るとか、はい、そこではできませんけども、あの新たな出会い、新たな感動、はい、楽しいことばかりですよ今回。
そうですか、はい、例えばその寄った各地で新鮮な、まあ、お魚を食べたりとかってこともやっぱある。
あのね、漁師さんが、はい、その差し入れにしてくれるんですよ、
はいはいはい、
取れたてのエビやとかね、
そうですね、
それから、はい、お宅に招いてくださることもありますし、それもう大盤振る舞いでな、こんなん食ってええんかよみたいな。
そうなんですか。
すごいもうそういうことも何回かありましたんで、
はい、
いつもいつもひもじくはスパゲッティ、
はい、あのレトルトのねとか
運転あの市中長なんですけど、
はい、市中長なんです。
市中長運転が作ったような、
はい、
スパゲッティみたいなのばっかりじゃなしに、
はいはいはい、
ごちそうもいただきました。
ああ、そうなんですか、うん、あ、じゃあもう本当にこうこれまでは、まあ、苦労したことより もういいこととか。
苦労は本当ないじゃないですか。
そうですか、
だから本当に皆さんもっと参加して、うん、あの楽しんでもらえれば、
はい、
新たな出会いを求めてというふうに思いますけどね。
あ、そうなんですね。じゃあ皆さん結構、あ、運転さんはどうですか。
海遍路で、
はい、
そうですね、まあ、うん、体力的に疲れる、少し疲れるぐらいでも、あとは、
そうですね、あの運転さん聞くところによると、はい、沖縄県出身 で、
あ、そうです。
しかもこの前は、
はい、
九州から沖縄まで、
はい、
シーカヤックで帰省なさったそうで。
そうですね、ちょっと帰りたくなってい
や、帰りたくなったらそれは飛行機でしょ。
飛行機だと帰った実感もないし、
帰った実感もない。それはだってあれじゃないですか、目の前に実家があればもう帰った実感ってないんですか。
いや、そうなんですけど、
もうなんかもうそうなんでしょうね、多分もうせっかく早く焦げる技術もあるんだから。
そうなんです、いつか帰りたい。
帰った気にならないでしょうね、確かに。そうやって言われるとね。すごいね。しかもあの大体沖縄から九州に行くのはその潮の流れの関係上、まあ、まだやった方も結構いらっしゃることらしいですね。
そうですね。
ただその逆、はい、九州から沖縄に向かってカヤック漕いだ人がなんと運転さん初めての人。
多分誰もやってなかっただけで、そんなもんです。
いや、でも教授、これすごいことなんでしょ。
すごいですよ、
ね、
すごいです。冒険家と言われる方たちが、
はい、
それは無理やというふうに決めつけてたのを、うん、
はい、
運転君がやってしまったんでね、
はい、
冒険家もね、どうなんやろなと思いますけどね。
これあれですよね、密かにその学内表彰なんかもされるべきようなことなんじゃないですか。
そうなんですかね。
されるんやないの。
だって高知大学の名誉をねこう著しくこうね。
成功してよかったな。
失敗したら大変なこと
ね。あ、そうですよね。何やっとんやっていう話ですよね。本当ですよね。え、これどれぐらい期間ってかかったんですか。
期間は1ヶ月半で、8月の初めから取り組んで、もう着いたのが9月の半ば。
おお、じゃあもう1ヶ月半ぐらい。
はい。
あ、そうですか、すごいですね。夏休みって確か9月いっぱいまで、
ね、そうですね、ちょうどですね。
何がちょうどなのかね。あ、そうか。あ、でもまあそうですね、9月中旬に着いて、
着いて、
まあ、ちょっとゆっくりして。
そうです。
そっから帰りは、
帰りは飛行機で。
帰
り
なんで。そこも普通カヤックじゃないですか。
船を置きたかったんですよ、実家に。
なるほど。実家に船を置きたいから、
送料をちょっと軽減させるために。
もう、いや、僕みたいなあの凡人の思考の域は完全に超えてますね。
どう、普通ですよ。
普通ですか。それは運転さんにとって普通なんでしょうね。
そうですか。
しかも教授、あの運転さんは、まあ、ここだけの話ですけど、その教授の授業にも遅れてくるのに一番前の席に座るんでしょう。
一番前の席に遅れていきますね。
やっぱり ね、生まれついての冒険家なんでしょうね。
あんまり気にしないでしょうね。あんまり細かいことは気にしない。
すごいですね。 や僕は今の話もうちょっと細かいこと気にした方がいいんじゃないかなと思うですけどねすごいなと思います。いやでも教授こんな運転さんとね一緒に研究やっぱり心強いでしょ片腕として。
そうそうですよ
ね、はい、ですよね。じゃあですね、まあ、最後になりますが海から見えた四国の魅力教授いかがですか。
そのまだ一周してないので、
そうですよね、
はっきりとは言えないんですけども、はい、今まで高知県徳島県香川県までずっと回りまして、まあ、来年愛媛に一周するわけですけども、はい、単純ですけど一周できるのはいいな。
おお、
一周できる。中国地方にしても近畿地方にしても中部地方にしても東北にしても関東にしても一周できないですよ、
ね、そうですね確かに
陸がありますから
。そうですよね。
四国一周できて、はい、その北と南に全然違う海が。
そうなんですよね確かに。
その途中の岬、例えば東側は蒲生田岬、西側は佐賀岬、ここで太平洋と瀬戸内海が分かれるもんや、
はい、
今回東で行きましたけど蒲生田岬で、はい、景観は違う、漁業形態が違う、全然違ってきます。
そうなんですか。
あれずっと見ていくと、シーカヤックで行くと、はい、頭の中にその海岸の景観がずっと記憶されていくんですよ、
はいはいはい、
あそこら辺どうやってるの、残ってるんです、
はい、
それで行くともう全然違うんですよ、はい、あそこの蒲生田岬、徳島の東の端ですね、あそこへ越えたらもう海の上に養殖用のロープなんかバーッと出てきますし、それからシラスパッチ その漁船がバーッと出てきますし、全然違いますね。それっていうのが分かって、まあ、今度来年愛媛県行けば佐多岬っていうのが一つ の太平洋と瀬戸内海の境目になってくるんやな、そういうものの中で漁業者っていうのも生活も変わってきますし漁業形態も変わってくるというふうに予想してますね。そういったその全く違う海が北、はい、南にあって、それに一周できる島っていうのは四国しかないやろというふうに思います。だから多様性の中のシンプルなその国略というか明確な差っていうのがその差の分かれ目もよく分かる、そういったところが僕は四国 その海から見た面白さかなというふうに思います、はい、まだ来年行って、初めて答えを出ます。
なるほど。
まだ未完です。
そういうことですね、はい、いやそれを話を聞いてもその例えばですね陸側から岬の先端に立って見ただけだと確かに流れが違うのも分かったりするかもしれませんけど、実際にどう違うのか、うん、どう変わるのかはやっぱり海からじゃないと。
全然違いますよ。
ですよね。
本当に違う。
一口にこう分かるという言葉で表してもその中にある意味合いっていうのは全く違うでしょうね。
違いますね。面白いです
よ。面白いでしょうね。運転さんはどうですか。
海から見た四国の魅力、
はい、
ですよね、
はい、
いや自分は単純に、まあ、陸からだと分からない、まあ、海にある浸食された洞窟とか、
はい、
まあ道から行けない浜とか、
はい、
そういうのをいっぱい見えてくるんで、はい、海からだと海からじゃないと分からないと思うんですけど、うん、まあ、漁師さんは分かるかもしれないですけど、はい、普通の人は分からないので、そういう あそこシークワイクしたら面白いなとか、はい、ここ波立ってるからサーフィンできるなとか、こう遊び場所を発見できて、ね、まあまあ四国って本当に楽しい海だなっていう、そんな感じです、うんう
んうん、なるほどね。いやでも今日のお話聞いてると本当にこう学問学ぶ問うということではなくて楽しく問うというかそっちの学問のような気がすごくしてきまして、お話聞いてるだけでもねすごくこう楽しい気持ちに、させてもらうことができました。まあ、3カ年計画で行われているこの海遍路、これまでは第2期まで終了ということで今年また第3期が行われるということですので、いや今後ともですね本当に安全に気をつけてお二方頑張っていただきたいと思います、はい
ありがとうございます。
Yeah. はい、
頑張ってきます、
はい、ということで今週はシーカヤックを使って海から四国を見つめる海遍路の活動について、プロジェクトリーダーで高知大学大学院黒潮研科学部門の山岡耕作教授と大学院生の運転さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。